夢かな推理クイズ。
真実はいつも一つ
というわけで、
はい、
数々の難事件に我々が挑むために、はいはい、う
ん、
我々は
ア
マゾンのお口に旅だ
そんなだったの
いや、
そんな大層なコーナーだったっけ、
はい、数々の難事件を解決するためにどちらか一方かが出題者になり、どちらか一方かが探偵となって名探偵として推理を行うこのコーナーでございます、
はい、
今回はは
い、ワンコ探偵ですね。
ワンコ探偵が難事件にトライしようと思います、は
い、ということで、はい、早速
かかってこいや
怖いよ早速問題です。
はい、
はいはい、好奇心旺盛で時に突っ走ってしまう山田くんと、はい、
山田くん、
はい、常に冷静に状況を判断できる佐藤くんは、
佐藤くん、
はい、高校の親友同士です、
うん、
ある日二人は町の外れにある洞窟に幽霊が出るという噂を聞きつけました、
はい、
早速その日の学校帰りに二人でその洞窟に行ってみることにしました。まだ日も落ちていない時間帯だったので、うん、周りも明るくて恐怖心も感じませんでした、うん、で自分たち以外にも噂を聞きつけてやってきた人がたくさんいるようで、すでにその洞窟の入り口にはたくさんの人の足跡が残っていました。
ほう、
はい、で山田くんが、ま、昨日は日曜日だったから近所の子供が冒険ごっこしたんだろうななんていう話をしていました。はい、でせっかく心霊スポットに多くの人が訪れているということ でせっかくこう知られてないところに来たはずなのに、
うん
うん、ちょっと興ざめしてしまったなというような2人でしたが、
うんうん、
せっかくなので中に入ってみようということになりました。
はい、
はい、洞窟に足を踏み入れようとしたところでいつも冷静な佐藤くんが突然やっぱりやめようと言い出しました。佐藤くんがおじけづいたと思った山田くんは、何ビビってんだよ、みんな言ってるんだから大丈夫だよと言って先を急ごうとしました、
うん、
すると佐藤くんが小さな声で地面をよく見てみろと言いました。で山田くんも地面を見て状況をすぐに理解して、
はい、
2人は急いでその場を離れました、
はい、
なぜ2人は洞窟の先に進まずに帰ることにしたのでしょうか。
はい、
はい、なぜでしょう。せっかくね心霊スポット行こうぜで中にこう入った足跡もあるわけだから、
うん、
まあみんな来てる、
うんうん、
だし行ってみようやってことになったんだけど、何かを見ていやこれはやめようと。なぜでしょう。
何かを見て
ます。まあ、入り口、うん、そうね、
内容的には多分こういうことだろうなっていうのは分かってるんですけど、
うんうん、
何を見た、うん、何かを見て見た、
見て
ない、見た、
見たの、
見たこれ多分おそらく、うん、これあれですよね、
うん、
いっぱい人自分たち以外にも多分来てて足跡いっぱいだけど、
うん、
その足跡って人間ではないですよね、うんうん、
何その人間ではないですよ。
この足跡は人間ですか。
人間です。
人間ですが、はい、生きた人間です
そういうことでね生きた人間ではあります。
生きた人間ではあるんだ、
うん、そう私もね一瞬そう思ったんだけど、
あ違うんだ、生きた人間の、じゃあそれは本当に
人の足跡で大丈夫です。そう、そしてその足跡っていうのがキーワードではあります。
足跡がキーワード、
うん、でそこで
中に入ると引き返していっちゃった、
ね、そう、中に入ろうと思ったけど入る前に冷静な、そう
入る前に入るよって言ったけど、うん、何かを見てやめようってな、
そうそう、これはね多分冷静な佐藤くんだからこそ気づいたのかもしれない。突っ走っちゃう人だと
そのまま
見過ごしてしまうかもしれない。
そのまま行っちゃうとやばいってことだよね、
うん、そうそうそうそう。じゃあそのやばいこれはって何を見て判断したのでしょうか。
これ足跡がじゃあ、
うん、
行きの足跡はあるけど帰る足跡がない。
正解、イエーイ、すごい、
帰
ってきた人が誰もいないってことでしょ。
そうみんな
だってこんなに足跡残るってことは、うん、帰りだって絶対つくはずなのに、そう一方通行しかなくて誰も帰ってきてないってなると
怖いよね。
イエーイ、
なんか久々じゃないこれ、あの正解がパツッと出たのそうです、
いや心霊は任せた
そうです、ということは無事に入ってはいったものの、
来た人間がこんなにたくさん来たのに誰も
帰ってこない、帰ってきていない、
いやこれ2人とも行ってたら、そう2人も一方通行の足跡として消えていった
怖い怖い怖い、すごいね佐藤くん冷静だね、
よかったね佐藤くんと一緒で、うん、山田くん一人だったらもう
絶対ガッツリ入ってる、ね、
その後山田を見た者は誰も
ってなるよね
うわ
そうだそうです、
なるほどね、
うん、確かに心霊そこまで多分私も見ないな、
あしそううんまあ、でもそれ多分昼間だったからまだ見れたんじゃない、
でもさ夜行ってたら
夜見えないじゃない絶対に、うんうんうん、昼間でよかったよね、
うん、
夜行ってたら多分みんな夜行ったんだろうね、うん、で普通に肝試し的な感じで行って帰れなくなったんだろうね、うん、何があったんでしょうか ね、
怖いね、よしもう一問やろうか
結構早く終わっちゃ
う前、ね、がけずに簡単に正解が出ちゃった
さえ渡った
じゃあもう一問いきます、
はい、
はい、私が中学生だった時の話です、
はい、
3つ上のお姉ちゃんとはとても仲良しで部屋も共有していました、
はい、
ベッドは1つしかないのですが優しいお姉ちゃんはいつも私に譲ってくれました、
うん、
今日もいつものように寝る前に2人で仲良くトランプした後2人同時に就寝、私はベッド、お姉ちゃんは床に敷いた布団に寝ました、うん、で30分も経たないうちに眠りに落ちていたのですが、うん、何時間か経った後、ね、起きて寝ぼけ半分で目を開けるとお姉ちゃんが小さい声でささやいています、
うん、
どうやら寝つけないらしく一緒に散歩に行かないかと言ってきます、
うん、
私はもう眠かったので一人で行ってきてよ、
はは
冷たく押し返しましたがやけにしつこいお姉ちゃん、もうとにかく散歩に行こう、
うん、
でしまいには乗り気でない私の手をつかみ靴も履かずに外に引っ張り出されました、痛いって言ってるのにとにかく手をつかんだままずんずん引っ張っていきます、で家からしばらく離れたところでお姉ちゃんも少し落ち着いたのか、
うん、
手が少し緩んだのでなんでこんなことになっておしたのか一体どうしたのか尋ねました、するとお姉ちゃんは唇を震わせてやっぱりあんた気づいてなかったのねと言いました、
うん、
さてお姉ちゃんは何に気づいていたのでしょうか、
これあれではないですか、
うん、
これベッドの下にあれでしょ、なんか凶器を持ったやばいやつがいたみたいなあれでしょ、
あすごい一発で当たりました
これだって有名な話じゃないですか、
えこの兄弟バージョンも、
兄弟バージョンっていうか、うん、まあ友達バージョンが多いけど、友達と泊まりに行って、うん、夜中に起こされてコンビニ行こうよみたいな感じで無理やり連れ出されたら、うん、なんか実は釜を持った男が、知らない男がベッドの下に、
釜男ってそれだっけ、
そうそう釜男もしくは下男
で
一人だけ、うん、その一緒に出ていくバージョンと一、うんうん、人だけ夜中に外に行って、うん、帰ってきたら友達が死んでと、うん、っていうバージョンとかある、なんか
そんな有名だったのか、
夜中に行こうよって言うけど、うん、なんか、うん、いいみたいな断られて一人だけ行って、うん、帰ってきたら友達は死んでて壁になんか、うん、なんか気がつかなくてよかったねみたいなこと、都市伝説あるあるです、
あそうなのね
有名、超有名な話、あ
なんだすごい簡単な問題を出してしまったまあいいか、
イエーイ、
イエーイ、2問連続で正解で、なんか私お風呂場の中に隠れててみたいな、
え怖っ何それ
お風呂場蓋、
あなるほどね、それ怖いね、
そうお風呂で気づかないで、でもなんか視線を感じるなってお風呂入って実はその蓋、
えお風呂に入ってたってこと、
シャワーしか自分は浴びない、
あお風呂は蓋してあるけどお湯は張ってなかった、よかったお風呂なんかゆったり使って
あとなんかあれだよね、湯船のお湯の中にいてもいいだよね、
怖い怖い怖い
プクプクしてても嫌で、
あれ覗き犯
あれなんかあっさり、なんだろう、悔しい、またじゃあ難しい問題を考えて持ってきます。皆さんはすぐ正解できたんでしょうか。
楽勝だねこ
れ以上ゆるかな推理クイズでした。名探偵でした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉もお待ちしています。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のお便り投稿フォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net までお願いします、はい、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター Facebook ページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターも Facebook もピフリネットで検索すると出てきます。夢かな放送局、今回も山本しおりとまんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
い
はい、で次回更新日が11月23日、
はい、
勤労感謝の日、
勤労感謝ですね、勤労を感謝する、働けること
働けるこ と,
に働いてる人に感謝する
そう、なんかちょろっとさっき調べたら、もともと収穫のお祝い、
うん
うん、農作物、
農作業にお祝い、お
農作業、恵みに、自然の恵みに感謝みたいな
ことだけど、五穀豊穣に感謝、
そうそうそう、でも多分きっとこう収穫祭って言われてもピンとこない、
もう何も、まあ、
それがなくなったのを、ね、きっかけにこう勤労感謝の日ができたらしいです。まあ、働けることと働いてる人と、
まあね、
うん、感謝をする日ですよ。
感謝していこう、
うんうん、
いまいちなんか、
うん、ピンときてない、
ピンときてないいつからこれ祝日になったんだろうね。昔、
え、昔からでもあったよね、
昔からあったけど、ずっと勤労感謝だよね、
うんうん、
別に何かの日が変わったとかじゃないよね、天皇誕生日とかが変わったとかではないよね、もともと勤労感謝は勤労感謝なんだよね。
すっごいその祝日からができるとかできないとか、そういう時にもできてるんじゃない、
初期の祝日ってこと、
それかな、
初期面、
初期面、初期面
でもその勤労っていう名前になった、最初は違う名前だったのかな、
うん、
じゃあ
なんだっけ
でもあれか、なんか収穫祭とか安息日みたいなのって、安息日って海外でもお休みだよね、うん、でそれ多分収穫祭みたいな感じだよね、
うん、
そんな感じだったのかな、それがもう名前を変えた感じだったのかしら、う
ん、まあ、なんだっけな、なんか聞いたことがあるやつ、
聞いたことがあるやつ、
新嘗祭、
新嘗祭どんな感じか、
新嘗祭は、新しいに、
うん、
これ何、
舐める、何、あ
ー、これ何、やっぱあれだね、何かの
餓心昇胆の
なんかむず、え、
あれ舐めるだよ、
舐める、
舐めるだよ、その字、
うん、
舐めるの難しい字、
そう、舐めるの難しい字の祭り
いい舐め、新しいものを舐める、
う、うんうん、これはなんか、
ね、新しい食べ物って感じ、
そう、もともとなんか日本書紀にもあるらしい、
あー、じゃあ本当に古代からの、
うん、
まあ、お祝いの日みたいな、
なんかね、
祭りとかがあったとかね、
あ、戦後だって、戦後、
古い、
GHQ の考えにより天皇が関わる祭日は、
はい、
祝日として取り扱わなくなり廃止となった、
はい、はあはあ、
でその代わりにこの新嘗祭っていう名称ではなくて、
はは、
勤労感謝の日として設けられることになった。
新嘗祭はじゃあ天皇由来だった、
うん、じゃない、そもそもが、あ、なんかね、新嘗祭ではその農作物を天皇に食べていただくというような行事もあった、あ、
そういう献上するみたいな、うん、それをやめて、でも祝日としては残すために名前を変えた、うん、
らしいです。
なるほど、ね、
勉強になるね、
そう、祝日の由来ってなんか面白い ね、
うん、ね、よく調べてみると、
へー、そんな意味があったんだっていうの結構あるけど、調べてみると面白いもんです
ね、面白い、勉強になりました。じゃあそんな次回は勤労感謝の日に放送、はい、配信開始です、
はい、
次回もどうぞ
お楽しみに。